持って礼拝を始めさせていただきます。言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保つさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。アーメン。皆さんご起立ください。賛美9番をもって、聖なる聖なる万物の支配者に賛美をお捧げいたします。51番です。講読文51番、ヘブライ11章、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が 神の言葉によって創造され、
従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。
信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。
人信条を持って神に近づく者、ご自分を求める者に報いてくださる方であることを信じ、信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構えり、賢いより来たりで、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章英175番をもって真理へと御言葉なるお方へと導いてくださる助け主を高らかに褒めたたえます。ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して小林美幸働き人が祈ります。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、今日も私たちはあなたの命の風呂敷に包まれ、私たちは豊かにあなたに守られて、あなたの御前に出られることを心から感謝いたします。今日も私たちに御国を与えてください。御心が天になるように、私たちのこの心にイエス様、あなたの支配が及びますようにお願いいたします。そして宣言される御言葉を通して、私たちが 神の国を豊かに相続することができますように助け導いてください。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。私たちは神と人との前に犯しました罪々を告白し、そしてイエス様の尊い血潮によって清められていることを心から感謝いたします。暗闇の圧政から救い出された私たちは罪の奴隷ではなく神の子供、光の子供として、私たちは大いなる自由の中に入れられていることを感謝いたします。私たちがイエス様というお方にとどまるのであれば、私たちはイエス様の弟子です。そして私たちは真理を知って、真理が私たちを自由にさせてくださいますから感謝いたします。今日も私たちは自由の子供としてあなたの御前に出ます。私たちは今耳をお捧げいたします。思い心感情をお捧げいたします。そして私たちはこの手足をあなたの義の道具として用いてくださいますようにとお捧げいたします。どうぞ主を豊かに用いてください。御言葉を語られます働き人の上に豊かな油を注いでくださることを感謝いたします。そして今日も隠された奥義、そして神の国の信仰の真理を豊かに大胆に語り継ぐことができますように助けてください。私たちの中におられる聖霊様が自由の身となって私たちを真理へと解放してくださることを心から感謝いたします。私たちの中にまかれた御言葉の種がやがて芽を出し花を咲かせ、そして実を結ばせます。主よ、あなたの恵みの時にかなってこの実を実らせることができますように助け導いてください。今日も一日イエス・キリスト、このお方の皆を呼び求めます。イエス・キリストの助けを呼び求めます。どうぞ主よ、私たちに豊かな助けを与えてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちは神の子供として歩みます。神の子供の印として憐れむ心を与えてくださり、人、こと、物を憐れむ取りなし手として主が召してくださることを感謝いたします。そして豊かな識別力を持って私たちが人、こと、物を豊かに得させていただく私たちでありますように導いてくださることを感謝いたします。産んで増えて地に満ちて征服して支配する神の子供として祝福してください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださった私たちの愛する主であり、王であり、救い主であり、贖い主であられる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
44番です。私たちが見続ける方は上なる方、イエス様です。御言葉の約束から離れないものでありますように。
目や耳には頼らずに、この メン。
本日のメッセージは、祝福の地を見えなくさせるものと題しまして、旧約聖書創世記21章9節から21節です。まずはじめに19節のみを宣言させていただきます。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を満たし、少年に飲ませた。アーメン。
하나님이하갈의눈을밝히심에샘물을보고가서가죽부대에물을채워다가그아이에게마시웠더라아멘
今日もベールシェバへの道、私たちの足の灯火である御言葉をいただきます。祝福の地への道を阻む内なる性質をしっかり対処する私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしいイエス様を褒めてたえます。イエス様を皆様いただきたいでしょうか。アメン。御言葉がイエス様です。今日も皆さん耳をよく開いて、またこの下では口をよく開いて、通りよくして、そして今この命に豊かに皆さんともども預かりたいと思います。では一言お祈りします。愛するイエス様、今あなたがこの御言葉の扉として開かれました。主よ、今我らともどもにあなたが下ってきてくださいますように、我らのこの唇、この目、耳、体、すべてを、心を、すべてを整えてくださいますように。どうか御霊が諸教会に語れと呼ばれるその声によく聞き従う私たちであり、また私たちのこのすべてでありますように、どうかあなたが支配して導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。ベールシェバということで、先週も見ていきました。このベールシェバがどういうところか、私たちの信仰の祖先であるアブラハムが、そこを開拓して潤いのあるところとし、そして我ら信仰の子子孫孫が受け継ぐところとした、広い場所、安心して産んで増えて地に満ちていける場所、そこはベールシェバ、そこを手に入れようということで今年は始まりました。
ベールシェバ、하나님께서우리의믿음의조상아브라함에게주신땅입니다。그래서이땅을우리가알지못하고하나님의축복가운데들어갈수가없어요。그랬는데이부엘세바라고하는곳이하나님이넣어서살게한사람도있고그땅에서살았는데쫓아낸사람도있다는거예요。우리가무슨물건을사도신중하게고르지않습니까？그죠？잘보고골라서，그래갖고오래쓸거면오래쓸것일수록잘보고오르죠。그런데우리는말씀을있잖아요，잘안골라요。私たちというのはこのね、主が私たち一人一人にこのブエルシェバという地を象徴すべき地を与えてくださったんですね。信仰の先祖アブラハムを通してあなたも得なさいって言ってるのはこのブエルシェバなんですよ。ですけれどこのブエジシェバに対して私たちはよく分かってないんです。分かってないから得ようとしない、得ようとしないから得られてない、得られてないからめちゃくちゃな人生、これが今の現状です。主はそのブエジシェバにおいて私たちの生き方を良くして本当に幸せに生きてほしいと、得る方法、そしてその中において住まう方法、そしてその中において神と仲良く生きる方法、この聖書の中で全部示してくださったんです。なのにこの聖書に書かれてあるこの言葉の一つ一つに私たちは目を留めよう、心を留めようということよりは、自分の慣れ親しんだ人に、物に、ことに留めよう、留めよう、留めよう、
それで全てを得ようともがいたものの全てを得られずに苦労しているのが今の私たちの姿なんですね。ブエシェバ、誰しもがイエス様を信じているとするならば得なければならない土地です。でも皆さん気をつけてください。このブエシェバは主は私たちに得させようとしている象徴的な場所でもあるんですけれど、その中にせっかく入ったのにそこから追い出されるものもいるということを今日学びたいと思います。
で今日のこの創世記21章が、ね、ベエルシェバが一番この聖書の中で最初に出てきた場面なんですけども、ただですね、最初に出てきた場面に、ね、ここに送り出された母と子供がいました。しかしその母子はですね、せっかくベエルシェバの地に入っている、ベエルシェバの中に入っているにもかかわらず肝心の泉が見えない、ね、そこの潤いを、ね、豊かに享受するはずが享受できない、ね、そういう状況になってしまっております。で今日はですね、このようにせっかくベエルシェバの祝福を受け継いだ、ね、にもかかわらずこのベエルシェバの祝福が見えない、それを手に入れられない人の特徴と、そして、ね、そのようなシンドロームに陥ってしまった場合の対処方法について今日見ていきたいと思います。
今日の箇所の14節を見ると、アブラハミ아침에일찍일어나떡과물한가죽부대를취하여하갈의어깨에메워주고그자식을이끌고가게하매하갈이나가서브엘세바들에서방황하더니있잖아요브엘세바에서도하나님이축복하신곳이있고방황하는곳이있다는거예요그랬는데브엘세바는어떤곳이에요축복의땅이에요그런데그사람본인이어떠냐에따라서방황하는땅이될수도있다브엘세바혼돈시크그사이다도치난ですよですけれどせっかく与えられてもその人自身のね類いがね良くない類いだと、その類いに合うようにね物の結果が現れる。それが今日このブエシェバの場所で私たちは知ることができます。
でこの、ね、今日の箇所の14節のところで、まあ、ハガルがまた、ね、その子供イシュマエル、この母と子供が、ね、送り出されて、ね、しまっている、なんで、ね、彼らこのアブラハムの家に、ね、長年いたけれどもそこから、ねこの、まあ、別れをしなければならなかったのか、ねまあ、それが、今日のこの9節のところからあるんですけども、ね、この9節ではその時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。このからかっているヘブライ語でザカーク、あのイサクの語源となった笑うという言葉ですけれども、からかう、悪ふざけする、まあそういう意味もあるですね。
오늘구절에보니까사라가본즉아브라함의아들애굽여인의하갈의소생이이삭을희롱하는지라하는이장면이나옵니다ここでね、ワルフザゲをしているっていうことがここ書いてあるんですけれど、このワルフザゲってどんなものなんだろうって、どんなワルフザゲをすればその子供をね追い出さなければならない母子もろもろということかつったらね、年の差がたくさんあるんですよ。なのにも構わず生まれてきた子供、自分の弟なのに可愛くないのね。で、自分の体の大きさ、成人しているね、あらゆる知恵のね、あらゆるものを持っていじめているんですけれど、あのね、人が見てすごいいびつないじめなんですよ。ここ見てるとね、いじめながら笑ってるんですよ。例えばの話ね、こうやってね、泣く、泣かないの、泣いてコツンと叩いて子供泣くでしょね、泣いた時に、あ、痛かった、あ、痛かったの、よしよしよしよし、ゴンってやって、今度まだ泣くじゃないですか、あ、今度も痛かったか、次ね、ポンってなつくんだ、こう、こつぐんじゃなくて、今度、ここ、こうやって、こうやって、 グリグリ。グリグリして、ね、まだやる。そんで、ゴンじゃないでしょ？グリグリして、それでも痛いんですよ、子供。泣くでしょ？あ、これも痛いか。痛い思いをさせながら自分は楽しむ。そういうことをしたのが、イシュマエルなんですよ。それを、その母、エジプトの女は、全然注意をしようともしなかった。ね、ほったらかしにしていたんですよ。アブラムの家に置いて生活をして、そしてアブラムが敬う神を見ていた、ね、少なくてもその家っていうのは全体が礼拝をしなければならない家なんです、アブラムの家は。なのにその家の中に置いても彼女、そして彼女を通して教育を受けているイシュマエルには、その良い、ね、信仰による習わしが全然身についていなかったということなんです。エジプトのこの類、強い者が弱い者をいじめる、楽しむ、そのエジプトの類がそのまんまお母さんにはあったのね。で、それを子供が受け継いでるんです。受け継いでいて、その証拠として、幼いイザクが、ね、言葉の暴力、まだ力の暴力、それを受けながら、しかもそれを笑ってる。楽しみの一環としてしてる。それがここに書いてあるんですね。皆さん、これね、私たちの現代とつなげないことには意味ないの。どういうことかって言ったらね、皆さんが教会千年通って、ね、千年間礼拝したとしても、皆さんのその中に昔持ち合わせていた悪い類がそのまんまあって、イエス様を信じていながらでも、この教会の中に置いてでも、昔自分がやっていた悪ふざけ、それをするということであるならば、皆さんはイシュマエルの類を持っている人なんですよ。追い出されるの。神の家において、ね、平然として神の家においてそういうことをする。アブラームの家において追い出されたものは、神の家においてそういうことしたら、その人も容赦なく追い出されるんですよ。この中で聞いたことを身につけましょう。昔の類をそのまま持って、それでね、それをやりながら、地獄を行いながら天国を目指すはありません。絶対にやめなければならないこと、これをハガルとその子供であるイシュマエルはしました。
ですから、ね、まあ、世の中の中においては、ね、学校とかで、ね、ちょっと、ね、年上の子供が年下の、ね、弱い立場の子供を、ね、ちょっとこづいたりいじくったりして、そしていじくられた子供が嫌な顔をしたり、ね、やめろよとか、ね、あるいは泣いたり、ね、そういうのを見て、ね、喜び楽しむ、ね、これは、ね、あるかもしれません。ね、ハガル放置してました、ね。え、普通にあることでしょ、ね、子供同士でしょ。いや、これアブラハムの家の中です、ね。これから神の国の家庭を生んで増えて地に満たしていく。ね、その中において、ね、弱い立場の、ね、子供を、ね、いじって、ね、そして面白がる、ね、ザハークする、ね。こういう性質は神の国の中には、ね、あってはならない。だから、ね、これ、追い出さなき、ね、ね、十節で、ね、サラ、ね、追い出してください。ね、この橋ためをその子と一緒に追い出してください。この橋ための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。ね、まあ、追い出されてしまう性質なんですね。本当に私たちの中に、ね、何か人をいじくって、ね、わざと嫌がらせをして、 嫌な顔をして楽しむ心があるとしたら、これは、ね、追い出されてしまう性質だって、これ、しっかりと私たちは受け止めるべきです。
오늘이10절말씀을보니까그가아브라함에게이르되사라가아브라함에게말했어요이요정과그아들을내어쫓으라이요정의아들은내아들이삭과함께기업을얻지못하리라하매어떻게얻을수가있겠어요하나님의기업인데하나님이주시는상속권인데어떻게이런악한자와함께기업을나눌수가있겠습니까어그러니까살아야하는말이너무나정확하고정당했기때문에하나님이사라편을딱들잖아요사라가밑에네고래고도모다케가얏대로고도났다라고도모다케오나오세바이오약고대얏대로고도났다라나오시오가나이겠어だから사라가言ったのがねもう二人ともここの家から追い出してください。そしてこのあらゆる霊においても肉においても相続を共にすることはできない、正しいことなんですよね。一見見るとサラがすっごいなんか意地悪みたいに見えるけど、すごく正しいことなんで、なぜ正しいかって言ったら、神が誰に分配をあげたか、サラなんですよ。사라가言った言葉が、ね、正しかったので、아브라함はこれを聞いて悩んだと書いてあるんですけれど、でも悩んでいるその아브라함に対して主はあなたの妻사라の言葉を聞きなさいって言ったんですね。神の家の相続、これはね、肉の相続で土地だとかお金だとかそれだけで終わることじゃない。神の家において相続というのは信仰、神との約束も一緒に相続しなければならない。なのに神の約束があって守られて祝福されて、アブラームの今の全ての財産があって今のアブラームがあるわけなんですよ。なのにその信仰は受け継ごうとせずに、土地だ財産だだけを受け継ぐ気でいる。これがハガルとイスマエルの類いだったんですよ。だからサラが言った、一緒に相続されてはいけない。같이신앙생활하면서아닌사람하고있잖아절대좋은것을나누면안돼여러분이꼭기억하셔야돼이거믿음이아닌사람하고는절대로좋은것을나누면안돼쫓아내야돼미나산님을모시하겠다인ですよ。미나산과카미から受け継いでいるその素晴らしいものを미나산과勝手に信仰がない、ね、意地悪でどうしようもない人たちと人間的にすごく仲がいいからして、それを分かち合うことはしちゃいけないんです。사라가決断して追い出しました。それと同じように神から受け継いだものは目に見えるものだけを相続するんじゃなくて、目に見えない最も大事な信仰も一緒に相続しなければならない。だから信仰を相続しないものに主が祝福してくださった祝福を分かち合って一緒に分配して、そして相続して分けてはいけないんです。
でアブラハムは、ね、悩んだんですけども、しかし神様は、ね、3つのことを言ってるんですね。そのことで悩んではならない、ね、そしてサラの言うことを聞きなさい、ね、そうです。その子がこの神の国の家庭の中で一緒に育つこと、これ身胸では ないんですね。でそれで、ね、しかし、ね、あなたのはしための子も私は一つの国民としよう、ね、一人の男の子が一つの国民となるということを約束、ね、アブラハムにに改めて思い出させてくださいました。神様はですね、この16章のところでも直接ハガルに対して、私はその子を、ね、一つの国民とするということで、ね、だからその子をイシュマエルと名付けなさい、ね、イシュマエル、神は聞かれるという名前の意味です、ね、イシェマエル、ね、 神は聞かれる、ね、神は聞かれる、ね、あと悩みを聞かれたです、ね、ということでこのイシュマエルはについては、ね、もう、ね、たとえこのアブラハムの家から、ね、出て行ったとしてもちゃんと神様が祝福してくださるよ、ね、その約束をアブラハムに思い起こさせた。だから、ね、これ、この授業説があるんですね。アブラハムは、パンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子供と共に彼女を送り出した。サラは追い出してくださいって言ったんですけど、しかしアブラハムは追い出したんじゃないですね。送り出したんです。もう、神様の約束がある。ね、ああ、じゃあちょっとね、もう子供、今まで本当にずっと可愛がってきた。ここで別れるのは辛いけれども、しっかりと、ね、こうやって食べ物を追わせて、そして送り出したんですね。で、こうして、まあ、アブラハムの家から、ね、このハガルと、ね、その子は出ていくんですけども、
하나님께서참찬스를주시는하나님이에요여기16장에보면은하갈이또잘못해갖고도망가는장면이나오잖아그지그랬는데그도망가는장면에서도하나님의사자가나타나잖아요그래갖고약속하잖아응이하갈이하갈에게서태어날아이가어떤아이다이스마엘이라고하는이름을지으라고하면서하나님이들으신다라고하는이름을짓는아이하나님이들으시는아이가태어난다라고예언을해주시잖아요그러면서뭐라고그랬어요내여주인에게가서순종하라그랬어요그때네주요록쇼노도코로데마치가요오카시타코노하가르가네아노마아노이게이게때입군데스네이게때입때そして주노스카이니아이마시타소노도키니아노주노스카이가카노조니유타노와2つなんですよあなたの女主人ねサライのところに行って、その女主人のもとに、ね、使えなさい。身を低くして使えなさい。ということと、もう一つは、神は聞かれるというね、このイスマエルという名前の子供をあなたに与える。約束があったんですよ。だから、信仰がない、このハガルに対して、神は目いっぱい、ね、神は生きておられるよということで、ね、現れてくださったんですね。でもその信仰を持つかどうかはその人の自由意志なんです。ハガルはその神様と直接会ったことがあった。でも彼女は信仰によって生きようとしない、ね、不信仰で生きることを、それを彼女は選んでしまったんですよ。で2回目の事件が、ね、この今回の事件、ね、神の敬われるアブラームの家において、そしてアブラームになされる神の技を全部見て、そして彼女がやったことは主を恐れ敬う、アブラームの家におけるそのしきだりを全部守るということではなく、アブラームの子供はもうげたもののエジプトのね習わしでその子供を育てた。結局はその家にいても水と油の関係なんですよ。自分がね、信仰に合わせて生きようとしないから。だから結局は水と油だから分離されるんですよ。分離されるんだけど、この家からいよいよ追い出されて、そして出ていくんですが、ここでね、すごいな、と思ったのが、サラは追い出してくださいって言ったんですよね。でもアブラハムは見送ったって書いてあるんです。追い出すじゃなくて、神の約束がそのイシュマエルにあるということを信じていたので、その与えられたその約束の御言葉を信じて、その子をね、あ、主の御手にお委ねいたしますということで見送ったって書いてあるんです。
で見送られるんですけども、けれども、ね、14節見ますと、あ、送り出した。それで彼女はベールシバの荒野をさまよい歩いた、ね、ベールシバ、ここが初めて聖書で出てくる場面ですが、しかしベールシバの荒野をさまよい歩いたんですね。ベールシバ、町があるところです。そして、ね、 水が出るところがいくつか、ね、あるところのはずなんですけど、しかし彼女はですね、町とか道沿いを歩いたんじゃなく、荒野の方をさまよい歩いたんですね。わざわざです。荒野の方に。まあ、人はですね、人の相手の言葉を受け取って、それを悪意に受け止める。ああ、私は追い出されたんだ。ああ、私は、ね、いじめられたんだ。こういうふうになるとですね、もう自分かわいそう、相手が悪い、みんなが悪い、ね、そういうモードになってしまうと自暴自棄になってしまって、でそれで自分を破壊的な行動に、ね、身をさらすんですね。もう旦那さんがあまりにも言うこと聞かないって、奥さんもキーってなって車をもうボンボンボンボン運転して、私が事故で死んだらあなたのせいだからねみたいな、そういうですね、自分の破壊的な方へと向かわせるんですね。ハガル、わざわざ荒野に、ね、私とこの子が飢え死にしたらあなたのせいだからね、ね、まあ、そういうところがあったのかもしれないですね。
反省の色がないんですよ。あのね、なぜ反省の色がないかって言ったら、反省の色があったら聖書に書くんです、ね、聖書は必ずその人がやったその象徴的なこと、それを残して私たちに必ずそれを見せてくれるんですよ。なのに彼女はその自分と自分の息子がやったことによって追い出されているものの、それに対して反省の色がないんですよ。一つも書いてない。ということは、なんで私たちを追い出されなければならないの？もう怒り、嫉妬、ね、で自暴自棄、力がないから追い出されるしかない。あれは本妻、私は子妻、ね、そういう自分が子妻だから追い出されたんじゃなくて、自分が悪いからでしょ。なのにこのね、反省の色がない人間っていうのは自暴自棄になって、ね、相手がやったこと全部悪いっていうの、ね、それでもう怒り狂ってるんですよ。怒り狂って、そして怒り狂ってわーっとなってるから、ね、どこに行こうかも定まらない。とにかくも怒りながらも歩くところが道。ね。そんで、ね。もう、腹いせ、死に方についても生き方についてもボロボロになってあいつを苦しめてやる。そういう悪どい、ね。思いで満ち満ちていた。それね、なんでそれがわかるんですかって、後でわかるから。聖書はね、ちゃんと教えてる。
このベールシェバ、ね、せっかくベールシェバにアブラハムに送り出されました。ね、きっと、ね、年の初めに、ね、先週のメッセージで皆さんがベールシェバに送り出されたって言ったら皆さん喜ぶでしょうけども、でも彼女は、ね、ベールシェバに送り出された。ね、いや、わざわざ荒野の方に行ってしまってですね。いや、それで、さらに、15節、16節ですね。川袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。
これ嘘です。あのね、親というのはもう途端場になったら自分が子供に対してできることが何もないと思った時に、親は何をするかって子供にピタッと寄り添うんです。親というのはあらゆることを自分の子供にしてあげて、自分の力が及ばない、そしてもうやってあげること何にもないよって言った時には、寄り添って、それでもう一緒に死ねばいいと思っているのが親なんですよ。なのに、このハガル何をしたかって言ったらね、もう一緒に歩いてて、水も自分がたくさん飲んだと思います、ね、怒ってるから。そうだよ、怒ってるから。子供はわけわかんないじゃん。ね。そんで、もう、ガブガブ飲みして、そして、川袋いっぱいって言ったら結構な水なんですよね。
ね、ここには水がふんだんにある場所なの。自暴自棄に、ね、絶対に、私なんかもう本当に荒野でね、そのまま飢え死してしまったら、アブラムの恥だわ。サラの悪どさが世間に知られるでしょうとか、そういう気持ちです。ね。そんで、一番最後、ね、行くどこまで行きました。行ったらね、今度喉乾いてんだけど、水がない。皮袋に水がね、もうつけてしまった。そしたら今度ね、何をしたかって言ったら、子供と一緒に行って、ね、今いる自分の状態が、あのね、もう嫌になっちゃった。たまにありませんか？夫婦喧嘩してさ、子供わけがわかんない。ね、そしてママーって来たら、子供何の罪もないね。あっち行って！やったでしょ、みんな。やってない顔して、涼しい顔して。うん、腹いせに、ね、だって、隣の田中さんにあっち行ってとか言えないだ。こんにちはって言わなきゃいけないじゃん。隣の田中さんにいい顔しなきゃいけないと。子供は自分に訴えないでしょ、ね、自分に攻撃しないでしょ。で、自分に悪いことをした夫は、ね、仕事で手がけていない。力が強いから歯向かうこともできなかった。腹は立つ。そしてイライライライラしてる。でも世間体はあるからこんにちははしなきゃいけない。もう腹が立つね。そしたら一番弱いもの、まだ信じられるもの、自分が悪いことしても絶対自分に訴えないものね、その子供に対してあっち行って、ちょっとママに話しかけないでよ。だからハガルだけがやったかって。私たちもやったでしょ。ダメだってば。こういう類が私たちの中にもあるということを今日聖書は私たちに教えてるの。それであっち行ってって言ってね、離れたんですよね。離れて行って、その時からもう子供も離したね、もう革袋もね、全部突きったね、そんで追い出された、もうどうにもならない。そしてその時何をするかって、わーわーわーわー泣くの。主よ助けては一言もない。ごめんなさい、私がこんなことしちゃって、こんなことになっちゃいました、子供までも追い出されてって一言もないね。悔しい悔しいのわーわーわーわー泣く、それしかない。これがイスマエルの母、このね、ハガルがやったことなんですよ。
このイシュマエル、神は聞かれるという名前の子供です。この神は聞かれるという子供を握りしめて、神様の約束を握りしめて、このベールシェバを歩けば、井戸は見つかったはずです。いや、目の前にあるんです、実は。この場面の目の前にあるんです。
イシュマエルに、イシュマエル。神様に祈って祈って、一言で終わったことなの。これ神は聞かれるっていう名前をわざわざ主がつけてくださったんだよね。どれだけこの女が不信仰なものかって言ったら、主が与えてくださったその名前をずーっと十何年間イスマエルって用事がある時に言ったものの、主が与えてくださったこの子が言えば主が聞いてくださる、その意味合いとしてこの子供の名前を捉えてない、捉えてない。だからこれを捉えてね、あ、この子が祈ると主が聞いてくださる、ね、そしたら何だってイスマエル祈って祈ってって言えばよかった。一言も言ったことないから、土壇場になっても、自分の息子の名前が主が聞かれるっていう、神様がわざわざつけてくださった名前なのに、それがないの。で、何言ってたら、わーわーわーわーわーわーわーわー、泣きわめく。それをしたのが、このね、ハガルというこのね、エジプトの汚い類を、 アブラハムの家においても捨てなかった女なんです。教会の中に入ってきて、礼拝をしながら、御言葉を聞きながら、皆さんが変わらないとするんだったら、皆さんも私もハガルと同じだ。
この、ね、イシュマエル、せっかく神は聞かれるという名前の子供を、ね、手放して、神様はこの子を一つの国民にしようって、ね、彼女自身にも与えられましたし、アブラハムにも与えられた、ね、その子供です、ね。祝福のはずの子供。でも彼女は何て言ったか、ね、この16節で、私は子供の死ぬのを見たくない。ね、もう死ぬことを確定して、ね、突き放して。いや、もしかしたらね、自分が死んで、子供も惨めに死んで、そしてアブラハム、さらに、ね、鬱憤を晴らす、ね、まあ、そういう心づもりだったかもしれないですね。けれども、ね、そんな、ね、ことは、神様のその約束の中にはないんですね。このように、せっかくベールシバが与えられても、そこに送り出されても、祝福が見えない、ね、むしろそこをですね、何か自分が、飢え死に、乾き死にしてしまう場所だって、ね、怒り、鬱憤、感情、マイナス感情、ね、これが、これに対して油を注ぐ人って、ね、こういう人は、このベールシェバの祝福に預かれないんですね。怒りの感情が、ね、ここの中にポッて火が灯った。そしたら、ね、この怒り、収めなければいけないですね。けれども、それ、この怒りに、ね、もう油をバンバン注いで、でそれでもっと怒り、もっと憤り、ね、そして相手を攻撃する言葉を頭でぐるぐるぐるぐる思い巡らして、この怒りの炎を五章大事に握りしめている人は、ベールシバにふさわしくない人なんです。で、こういう、こうして、このハガル、ね、声を上げて泣いた、ね、16節があるんですけども、16節、で、その次の17節、神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。
ここですよ。ね。今日はね、聞きはしない。お前の汚い声聞きたくない。お母さんがそうやって泣いてるから、子供はね、そのお母さんの泣いてるそれを見て、お母さんがかわいそうだと思ってる。あるじゃない。すごいどうしようもない時にね、子供が近づいてきて、ママ大丈夫？そんな大してね、あのいいことも知ってあげてないのに、子供はこけなげに自分のところに来て、ママ大好きだよ、チューして、いやー忙しくてまともにも本当にいろんなこともやっていないのに、なんちゅう可愛い子なんだろう、綺麗な子なんだろう。子供にはあるんですよ。だからイシュマエルはあんなね、気違いめいたお母さんなんだけど、イシュマエルにとってはもうお母さんなんですよ。だからそのお母さんがね、もう本当に自分が今まで聞いたこともないそのね、声を出して泣いてるところ、それを見て子供が泣くんですね。うわーって言って、神様助けてくださいって。で、ハガルの大きい声は、主は聞きはしなかった。少年の声を聞いてって書いてあるんですよ。
ですから、声のボリュームの大小、ね、これ関係ないんですね。きっと、ね、デジベル数で言えば、このハガルの鳴き声の方がよっぽど大きかったでしょうけれども、けどね、神はその少年の声を聞かれた。ね、ハンナの祈り、ね、ハンナの祈り、彼女声出してないんですよ、ね、声出してないけど、その祈りの内容を神さんちゃんと聞いていて、ね、それそばで聞いていた最初 はその、ね、ハンナを酔っ払いだと思って、ね、ただ口だけがパクパク動いて、ね、本当はそれが祈りだったんですけども、
ですね、ハンナの祈りというのは皆さんね、こういう祈りなんですよ。ハンナが一番最初は声を出して祈ってました。だから祭司は、あ、祈ってるんだって分かってたんですよ。で、そのうちね、声がないんですよ。声がないから祭司が、あれ何してんだろうと思ってこうやって見たのね。そしたら、見えるとこが真っ赤なんですよ。そんで、声は出ないものの、口だけがね、ちょっとずつ動いていたの。
もう自分をね、命を絞る意味、もう息もしない、息もしないで絞りながらずっと息が続く限りうわーって祈ってるんだけど、その思いがものすごく、もう主への走る思いがすごいんですよね。だからもう彼女の中のこの思いが、これが全部熱になって現れてるんですよ。一気もしないで自分の命を絞る、ね、子供ください。その時に真っ赤になっているその顔を見て祭司が言ったのは、いつまでお酒に飲んでいるんだ、飲まれてね、酔っ払っているんだって言ったんです。主は私たちの心の真実を見分ける方なんですよ。仕分けてくださる、そしてそれを報いてくださるお方なんです。時々本当に言葉になれない、なんて言っていいかわからない、そういう時、一言でいいじゃないですか。イエス様、イエス様、イエス様、それだけでいいじゃん、それだけでいいじゃん。なんで言葉をこたく並べしてイエス様を説得しようとするの。イエス様は説得されるからじゃなくて、より頼むものにあなたの信仰があなたを救ったってね、保証してくださる方なんですよ。言葉をこたく並べしていい言葉ばっかり並べて、それでね、この言葉だったらイエス様が聞いてくれるかもしれない。 いえ、心を絞る、もうこたく並べしないで、ああなんとかしてください、あの息子をなんとかしてください、ね、娘なんとかしてください、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、これでいいんですよ。今まで私たち間違っていた。
で、ね、カレさんはこの少年の声を聞かれて、ね、ハガルに言いますね。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはならいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。もうここでもハガルの泣き声じゃなくて少年の声を聞かれたって言ってますね。で、行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。もうカレさんの憐れみです。再びもうこの少年に定めておられる約束を思い起こさせてくださって、でさらにこの19節、神はハガルの目を開かれたので、ここでハガル目が開かれました。で、彼女は井戸を見つけた。井戸目の前ですから、ずっとあったんです。そこに井戸があったんですけれども、それが、ね、見えないで感情で塞がれて、でそれでもうどうしよう、この子死ぬんだ、私も死ぬんだって、アブラハム、サラ、ざまみろみたいな、ね、もうそういう思いで満たされていると、こうしてせっかくベールシェバにいても、ね、これが見えない。ですから皆さん、ベールシェバの中に入っているとしても、こういう、ね、感情、鬱憤、まあ、破壊的な衝動に、ね、これからやると見えなくなってしまうんです。神様が目を開かれたのは、このイシュマエルの、ね、祈りの家ですね。イシュマエルの信仰に助けられました。ね、本当に私たちも、そういう条件を陥ってしまうならば、ね、助け人が必要です。助け人を使わせてください。ね、それから、ね、神様に向くならば、イエス様に向くならば、この覆いが取り除かれる、書いてあるんですけども。で、この彼女のケースのようにですね、肝心のものが目の前にあるにもかかわらず、それが見えない。ね、もう祝福は注がれているにもかかわらず、ね、それが見えない。でも神様が目を開いてくださって、そして見えるようにしてくださるというケースがですね、聖書にいくつかあるんですね。もう一つのケースの方ですけども、これですね、民数記の22章にバラムという、 預言者が出てきます。モーセの時代の著名な、ね、預言者 でそれでこのバラムにお願いすればバラムが呪ったものは呪われてこのバラムが祝福するものは祝福される、それほど力強い、ね、高名な預言者として、名を、ね、馳せているのがこのバラムなんですけども、でも彼ですねお金に弱い預言者でした。大金を積まれたんです。ある時このモアブの王たちに、がこのバラムのところに来て、ちょっとバラムさん、あなたが呪うものは、呪われるでしょう。ぜひ私が、言うあのイスラエルの民を呪ってください。そういうふうに持ちかけるんですね。で、バラム、神様に最初、聞きに来ましたところ、言ってはならない。私はこのイスラエルのための祝福しているからだということで、もうビシャッともう行かないということを、神様から言われるんです。で、それで、バラムは最初断るんですね。けれども2回目、このモアブの王たちが今度はもっと大勢を引き連れて、もっと好待遇で、来てください。バラムにお願いされたら、バラム、その名誉欲と金銭欲、ぐらつくんですね。私は、神様から言われたことしか言わないよ、けれども行きたい心がうずうずうずうずして、それで結局行ってしまうんですね。このバラム行ってしまいます。でそれで、バラムロバを走らせて、でそれで、このもうお金に目がくらんで、もしかしたら、ちょっと行ってみれば神様は初めああいうこと言ってたけど、もしかしたらちょっと乗らせてもらえて、そしてお金が大金がボッと入るかもしれないって、そういう神様の御心に反したことをですね、思い巡らしながらロバを走らせているしたらですね、神の使いが抜き身の剣を手に取って道に立ちふさがっているんですね。バラムはもうお金お金金って見えないんです。その御使いは見えない。ロバには見えました、彼が乗ってるロバにはその御使いがとその剣が、見えて、でロバはですね道を逸れていくんですね。バラムとしてはあっちに来たのに、ロバはなんでこっちに行くんだって、バシッて打ち叩きました、ロバを。でそれで、叩くんですけど、ロバは今度は見つかりがですね別のところに現れて立ちふさがる。でロバはそれを見る、バラムは見えない。でそれでロバはですね今度本当に狭いところに、そのバラムの足を押し付けて、バラム痛い思いをします。でそれでバラムまた再びロバを叩くんですね。で今度は本当に狭いところに通っていて見つかりが立ちふさがる。もう、このまま進んでいけばあの見つかりの剣で自分たちは両断されてしまう。でロバはそこに縮こまってうずくまるんですね。でバラムはなんだ行け進め進め、なんで私の思う通りに行かないんだってロバを叩くんですね。その時聖書での中で、動物が喋る唯一の場面、ロバが口を開いて喋るんですね。カエさんがロバの口を開くんです。民数記の22章の、28節からですね、民数記22章28節から、すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかった。その時主がバラムの目の覆いを取り除かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏し拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。このようにして彼目が塞がっていたのが開かされました。彼何に目が塞がれていたか。金金金金、成功成功成功成功、名誉名誉名誉、何でもいいです。
欲望、ね、まあ、お金、名誉、ね、そうしたものを手に入れたい、ね、それが先走って枯れ、ね、滅びの道に向かっているのを、そして、ね、これ、ね、主の道とは反対に向いていることを、ね、それ見えなかったですね。ロマには見えてたんです。ロマには、ね、見えていたけれども、この著名な預言者がそのことを見えなかったんですね。お金に目がくらまされてしまうと、ね、牧師たるもの、ね、もし、皆さん、私が、金金、名誉名誉って、ね、突っ走っていったら、ね、ぜひ皆さんね、今しめてくださいね。本当にこれによってですね、滅びの道を突っ走ってしまう、ね、そういう働き人が多いんですね。これ笑い事ではないんです。
皆さんがね、覚えなければならないのが、ああ、この人言ってることちょっと変だなと思うんですね。だから一番最初、まともに聞いていて、あ、この人やってること言ってることちょっと変だからちょっと聞きたくないと思ってるんだけど、その人が言ってることがあまりにもね、本当に素晴らしいと聞きたくなっちゃう。聞きたくなっちゃう。だから私たちはそうなるから、絶対にもうバサッと切らなきゃいけないんですよ。もう心が揺れ動くと、もう一度祈ってみます、主が何と言ってるのかってなっちゃう。あんたそれやっちゃいけないよって、ね、やっちゃいけないよ。例えば、私この人と結婚したいんですけどって言ってる時に、あ、その人はちょっと結婚しちゃいけないっていうのはすごく分かった。そしたら、いや、その人と結婚しちゃいけないよって、結婚しちゃいけないその理由をもうことごとく教えてあげるべきなんですよっていうことなんだけど、結婚しちゃいけないよまでは言ったんだけど、その人の顔がパッと曇っちゃって、ね、これずっと私が強く言ったら教会来ないかもしれない。いざ来なくて。それで結婚失敗したら、次から主のしもべの言うこと聞くでしょ？ね、一度は失敗するとしても。で、それを言わない。言わないで、ね、まあ、信仰によってなんとかうまくやっていってほしい。ダメなんですよ。ですね、皆さんが一番気をつけなければならないのは、主のしもべの中で、金銭欲がある人。そんで、皆さんから見て、あのお金は絶対良くないお金。なのに、その良くないお金っていうのを、そのお金の手所を知っていながら、それをいただいて、祝福するしもべ。では、さよならって離れなきゃダメだ。バラムの親戚なんですよ、そういう人。お金というのは本当に必要なんですけれど、でもそのお金が呪われた方法で私たちの手に入ることは、それは入らない方がいい。イエス様にあって祝福されたね、金銀は私たちには必要なんですよ。でも呪われたものはいらないんですよ。バッサリと切らないとバラムみたいになってしまう。だから主のしもべの目がね、霊的目が悪くなるというのは名誉欲と金銭です。だからなんとか先生って言われ始めるとおかしくなる。そしてお金がね、そのお金がどこから出たのか分かっていながらそれを OK って受けてしまう。ダメですよ。その時からその人は祝福をしても祝福じゃなくて呪いが出てきた。
ロバが喋り出したら、ね、もう本当に危険信号ですね。皆さんもね、ロバとして本当に、ね、主のしもべが、ね、突っ走っていくとするならば、声を上げるべき時です。そして皆さん自身が本当に主のしもべとして働いている時、ね、自分より下だと思ってる、ね、自分がいつも、ね、尻に敷いてる乗っかってるものが喋、ね、り出したら、ね、要注意ですね。
この見つかりはロバを擁護するんですね。こう23節見ますと、ロバは私を見て3度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。有名預言者バラム、彼が祝福するならば祝福される、呪うならば呪われる、そのバラムはロバの信仰によって救われたんですね。情けない話はあるんですけど、この名誉欲、お金欲、金銭欲、ね、成功に対する、ね、執念、そうしたものが主の道と敵対しているとするならば、ね、本当にこの著名な預言者の目さえも見えなくされてしまい、ロバでさえ分かっている滅びの道、このまま行けば絶対滅びるよって、ね、分かっている道がですね、何かお金の花に、ね、キラキラ満ちた道に見えて、滅びの道を突き進んで、ね、真っ逆さまに、ね、落ちてしまう。本当にこの、ね、お金に対する欲望、あるいは何か、ね、名誉の欲望、そうしたもの、欲望、これは盲目にしてしまう、ね、その大いになってしまいます。ここでは、ね、ロバの信仰によって、ね、救われました。で、もう一つですね、この見えなかった目が開かれるという、ね、その聖書箇所、これもまた有名な箇所で、この聖書の中から、ね、日本の、ことわざにもなった、ところですね。使徒行伝の9章、ね、目から鱗って皆さんね、ことわざ聞いたことありますね。目から鱗。これ実は聖書のこの使徒行伝の9章から、取られた言葉なんですけども、で、ここにおいて、使徒の9章のところですね、9章18節にその目から鱗って出てくるですね。使徒の9章18節、ちょっと前後関係のところを見ますために、17節から、読みしていきます。17節、そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。アメン。このサウロが、あの迫害者サウロが偉大な伝道者パウロになった瞬間です。彼は目が見えませんでした。なんで見えなかったか、主から、この太陽のような光の主イエス様と出会って、そしてその時に目が見えなくなったんですけども、彼実はずっと目が、霊的な目が閉ざされた状態だったんです。彼はそれまで、なんで、主の兄弟姉妹たちを迫害して教会を苦しめ、神様の御心に反することをずっと行ってきたのか、それ彼が正しいと思っていたからです。自分は正しい、あの者たちは異端者だ、決めつけてかかって、でそれで、この目が見えない状態だったんですね。要するに自己義です。私は正しい、あの者は間違ってる、周りみんなが間違ってる、これ盲目にさせる、その原因となってしまいます。自分が正しいと思い込み、相手が間違ってる、だから私は何をしてもいいんだということで、主にある兄弟姉妹たち、イエス様にある人たちを牢屋にぶち込んだり、あるいは、死刑の判決の時に死刑だ、そういうふうに、判決を下したり、そういうことをずっとパウロはしてきたんですね。正しいと思っていたからです。それをすることによって神に仕えていることだと思っていた。これもまたクリスチャンがよく犯す間違いですね。自分は神様に仕えている、正しいと思ってこのことに突っ走っていたところ、実を言うとそれ神様の御旨を真逆を進んでいたことだ。逆にイエス様を悲しませ、逆に兄弟姉妹たちを苦しめて、逆にこの御国の技が増え広がらせることを自分が一生懸命邪魔をしていたんだ。これ 本当に自分がどこの立ち位置に立っているのか、これを御言葉から照らし合わせていく必要があります。で、自分は実は主の御旨にかなっていないことを行っていたんだ。パウロはこの時、主から主と出会って、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、この90章4節で主が現れましたね。この場面において、この場面の前まではサウロは主を、迫害しておきながら自分は神に仕えられていると思っていた。ですから、この、自分は正しいという思い込み、これによって目が塞がれてしまいます。この時、主は憐れみによってこのアナニアという人を通して、このアナニアという信仰者を通してこのサウロを救ってくださいました。で、以上、3人のタイプの人が、出てきましたね。まず最初がハガル、彼女はせっかくベールシェバに、送り出されたのにもかかわらず、彼女鬱憤によって目が塞がれて、せっかく目の前にある泉、祝福の源が見えない状態でした。で、その次バラム、彼の場合はお金、金金金という思い、これに対する思いで目が塞がれて、で、それで自分が滅びの道まっしぐら進んで、ロバをけしかけている、そのことに気づきませんでした。けれども、ロバの信仰によってバラム救われましたね。ハガルはイシュマエルの声によって、イシュマエルの信仰によって、ハガルともども母子が、命を流られたんですけども、このバラムの時はロバですね。動物でないもの、状況をも動かして主は、その人が悪の道に突っ走ってる、そのことを、もしその人が愛されているならば、それを止めるんですね。サウロ、彼の場合は、本当に自己義、自分は正しいんだという思い込みで目が塞がれていた、そこを、このアナニアという人によって、もう本当に無名なこの兄弟によって、バプテスマを授けられて目が見えるようになって、目から鱗が落ちた。本当に私たち、この、祝福を見えなくさせているもの、これを自覚したならば、私たちも悔い改めるべきです。この祝福がもし、見えないということを、これに気づいたのであるならば、そこから、目をそらして、本当に私たちは心を主に向けるべきです。で、この目の覆いを取り除いていただくためのそのコツが、第2コリントの3章に書いてあります。第2コリントの3章。
우리눈에서이비늘을벗겨야돼요。그러는데、이비늘을어떻게해야지벗기는지、고린도후서3장에나옵니다。
第2コリントの3章の12節から18節のところですけれども、
12절부터18절을보면우리눈에이비늘이어떻게떨어지는지가나와요。
第2コリントの3章の12節から15節までちょっと最初にお読みします。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語ります。
우리가이같은소망이있으므로담대히말하노니。
そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。
우리는모세가이스라엘자손들로장차없어질것에결국을주목지못하게하려고수건을그얼굴에쓴것같이아니하노라。
しかしイスラエルの人々は思いが鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読される時に同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。
그러나저희마음이완고하여、저희라고하는게이스라엘입니다。마음이완고하여오늘까지라도구약을읽을때그수건이오히려벗어지지아니하고있으니그수건은그리스도안에서없어질것이요。
なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。
그리스도안에서없어질수있는게이수건인데、이수건이뭐냐면은바울의눈에서벗겨진비늘이에요。
かえって今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです
。오늘까지모세의글을읽을때수건이오히려마음을덮었도다。
네、旧約律法、ね、これだけを見つめている人は、ね、覆いがかけられていて、ね、キリストが見えないんですね。
지금뭔소리하는지전혀모르겠지。이게뭔소리인지。이게뭔소리냐하면모세가하나님께서부르셔서산에올라갔잖아그래갖고하나님과대면을했어요대면을했더니모세의얼굴이하나님의영광이모세의얼굴을막옮겨온거야그래갖고는모세의얼굴이뻐쩍뻐쩍뻐쩍뻐쩍이게어떤거를연상하시면되냐면햇빛을이렇게딱받으면은바짝바짝하잖아요그죠햇빛받은게바짝바짝하는것같이모세가하나님하고대면하고있었더니그영광으로말미암아모세의얼굴이뻐쩍뻐쩍했단말이에요그랬는데모세가이제내려왔어내려왔더니백성들이모세얼굴을보니까너무번쩍번쩍한데이영광의빛에견디지를못하는거예요왜냐하면영광의빛은사람속에있는이죄를찔러요그러니까죄를찌르니까견디지를못하겠는거야그러니까는이사람들이그때뭐를해야됐다회개해야지회개해서영광의빛을봐도찔림이없는자기를만들어야되잖아그랬는데이들이뭐를했냐면회개하지아니하고수건을갖다가모세의얼굴을딱덮었어덮고는뭐라고그랬냐면바라볼수가없으니까바라볼수가없으니까는그영광의얼굴로말해서바라볼수가없으니까불편하니까어수건덮었으니까두건을덮었으니까두건덮어쓰진채로안에서말만하세요그러면우리가그것을지키리이다그랬어지키긴뭘지켜이게무슨소리냐면여러분에게도부담스러운말씀이올때가있어요하나님앞에서하나님께서이거해라근데너무부담스러울때가있어그래갖고부담스러워서우리가그말씀을갖다가안하고있잖아안하고있다고하는게뭔지알아내게오신말씀을수건을딱뒤집어씌운거예요그빛이나를찌르지못하게あのね、すっごいこれ、あの、大事な場面なんですよ。旧約聖書において、モーセが山に登って、主が来なさいって言った時に、山に登っていく。で、主と対面していく間に、主の栄光の光がモーセに映っていくんですよ。映っていて、モーセ自身は長い間、イエス、主と共にいたので、降りてきた時に、その栄光の光がもうモーセのもう顔から光り輝いてる。そしてこの栄光の光というのは何かって言ったら神の栄光の光なんで人をもう全部突き通すだから人が神と人の前で犯した罪というのがチクチクチクチクチクだからもうその光がもう耐えられないんですよねチクチクチクチクそしたらその時しなければならなかったのはごめんなさいだったんですよ主に対してごめんなさいをして栄光の光を自分が普通に見れるようにモーセのように見れるようにしなければならなかったのにイスラエルの民は何をね選んだかっつったらね栄光の光が自分の罪をねこう刺してこう痛いね辛いそれが嫌だっつってね覆いを持っててねそれで何て言ったかっつったらそのね、光輝く顔だとちょっと困りますので、ね、困りますので、これで喋ってください。それで、これで喋ったら光は見ない。でもあなたが喋った言葉、お話しした言葉は守りますって言ったの。これね、イスラエル民だけがやってるんじゃないの。今私たちもやってるんだよ。どういうことかって言ったら、神の御言葉を私たちに時々与えられるんですよ。与えられて、その御言葉がね、なんかね、すごい心に負担が大きい。ね。あ、これなんか与えられたんだけど、なんか、これ、なんか、やれそうもない。あ、これをやるには今の仕事やめなきゃいけないし、これをやるにはあいつと付き合い切らなきゃいけないし、これをやるにはこうしなきゃいけないし、 するとどうなるかつったらね、もうしょうがない、見言葉にねこうやって覆いかぶしちゃう。見言葉がね自分を輝き照らさねえよ。モーセの時代イスラエルの民がやったことを私たちもやってるんですよね。これがある限り私たちは変わらない、変わらない。変わるためにはモーセの時代にね、この御言葉の栄光の光が私たちにね輝き照らされていった、その遮断されたこれこの覆いを取り除けなければならないね。そのためにね、今日第2コリントの3章で書いてあるの、人が主に向くならって言ってるんですよ。人が主に向くなら老いは取り除けられるって書いてあるんです。主に向かない、ああちょっとあれはちょっとできない、主に向かない、あれはちょっとつらいよ、主に向かない、主に向くならね、老いは取り除けられる。老いは取り除けられると一瞬辛いですよね。身辺整理をしなければならないから一瞬辛い。自分の今やっていることの中でね、主が今私に与えようとしているね、あるものをあげようとしているんだけどね、主にまず向くということなんですね。その主に向くためにね、その栄光の光が私にチクチクチクチクするもの、それを取り除かなければならないということで、食いなければならないでしょ。ごめんなさい、許してくださいね、許してください、許して、食いるということは皆さんに言います、食いることは改めるとセットなんですよ。食いるっていうのは今までやったことを許してくださいっていうことなんね。改めることは今までやったことを私は食いました、だからしませんっていうことなんですよ。だから食いることは悔いると改めがセットなんですよ。ね、そのチクチクしているのをそれを覆い落ちて隠すんじゃなくてね、このチクチクしているところをね、私たちはイエス様ごめんなさいって許してください、そして私はこれをこれをしません、しなくてもやっていける力を与えてくださいね、しなくてもね、こうなるようにしてください。なぜかというと主が私にチクチクしてる時っていうのは、このチクチクしたものを取り除いたらもっと素晴らしいことを主が用意しているんですよ。それで今チクチクチクチクしているこの栄光の光で、あなたのこのタグに取り除いてって、今私これあげたいのって言ってるのね。覆いを今まで私たちはかけているんです。やめてって言ってるの。取り除いてチクチクされたところを食いる、改めるね。でそのためには主に向く、イエス様ごめんなさい、許してくださいね。そしてあなたが今私に与えようとしているその栄光を私にね、好みになりますように、好みになりますように、好みになりますように。そのために私はこれこれを捨てました、これこれから離れました、これこれをやめました。これが必要なんですよ。
ですから主に向くならその覆いは取り除けられる、キリストによって取り除かれるからって書いてありますね。この3章16節からの、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。ハガルの場合は、ね、もう主に向くとは、ね、どういうことだったのか、ね、ハガルは、ね、最初の約束の言葉に向くべきでしたね。けれども彼女はそれをせずに、ね、鬱憤、ね、鬱積した思い、ね、に覆われてしまった、向かなかった。で強制的に、ね、イシュマエルによって向かされました。バラのも、ね、彼の場合も、ね、そうでしたね。神様は最初に、ね、神様が仰せられたのは、あなたは彼と一緒に行ってはならない、またその民を呪ってもいけない、
その民は祝福されているからだ。この最初の神様の言葉にとどまり続けていればバラム、ね、剣で刺し殺されなくて済んだはずです、ね、バラム結局その後、ね、言ってしてはならないことを、ね、この神様が祝福を定めた民を呪うようなことを、ね、仕向けたゆえにバラムは殺されてしまったんですね。私たちは、ね、本当にこの最初の神様の約束、ね、これにとどまり続けて神様の言葉、神様の祝福、これにね、とどまり続けているならば、人が主に向くならばその老いは取り除かれる。そしてさらに、ね、どう言われているか、この十何節から、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるものです。アーメン。ですから人が主に向くならば、主の約束に向くなら、主はその人の覆いを取り除いてくださいます。使徒パウロ、目から鱗が落ちて、ね、しばらく弟子たちのところに泊まった後に彼は、ね、ユダヤ人たちのところにいて、イエスがキリストであるということを、ね、証明しました、ね、論破しました。もう御言葉をこれこれつなげていけば、もうキリストが主であるということ以外にはありえないんですね。でそれでユダヤ人たちをうろたえさせました。人が主に向くならば老いが取り除かれるんです。パウロそれまでなんとなく分かってたんですね。イエスがキリストであり、ね、救い主であるということを、ね、御言葉をつなぎ合わせればそうとしか言いようがない、ね、けれどそれを見えなく、あえて目を背けていた、ね、あえて目を背けている、ね、何が 主の御旨であるのか、どこに主がおられるのか、そこから、ね、あえて目を背ける、ね、バラムの場合はお金が欲しいからあえて目を背けました。このハガルの場合は、ね、自分のその怒り感情とかと、ね、もう御所を大事にお付き合いしていたいから、ね、だったかもしれません。とにかく私たちが主に向くならば、そうした覆いはこのように取り除かれて、そして自由になるんです。ね、主の御霊のあるところに自由がある。ね、御霊が働かれると皆さん、ね、自由です、ね。あれしなきゃ、これしなきゃ、ね、そういう思いに駆られなくても、主が御霊を通して働かれる、ね、あれこれしなくても大丈夫なんですね。ハガルは、ね、目が開かれて、もう水を、ね、自分でどっちだどっちだちょっと、ね、そういうふうに探さなくてよくなりました。自由になるんです。そしてさらに自由になる、なった後に、ね、顔の覆いが取り除けられると、ますます主の栄光を鏡のように輝かせる器になっていきます。皆さんを通して、ね、主は栄光が輝くんです。皆さんただ鏡のようにじっとしているだけ。したら主がですね、光り輝いて反射して、主の栄光が皆さんに、ね、人々に届けられるようになるんです。
皆さんが輝くっていうことを理解しなきゃいけないよ、これ。どういうことかって言ったら、皆さんは認めても認めなくても輝いてるんですよ。どういうことかって言ったら、皆さん恵みを受けるでしょ。恵みを受けて、そしてその恵みを必要とする人と出会った時に、皆さんはその自分が受けた恵みをいつもお話ししますよね。ね、そうするとそのもう本当に必要な時にね、必要な恵みを運ぶとどうなるかって言ったらね、その人がね、皆さんの話を聞いて輝くんですよ。皆さんがお話をしたこの福音を誰かが聞いて輝くときに、皆さんは自分の顔を見えないよね。ね、顔見えないでしょ、鏡見ないと。自分の話した言葉を聞いて誰かが心が晴れやかになってね、そして自由になって輝く姿を見たときに、それが皆さんが輝いている光がその人に反射されたっていうことなんですよ。すごくわかるでしょ。あ、私ってそうしてたんだ。ね。自分も知らないうちに、モーセに与えられた栄光の光がモーセだけのものじゃなかった。私たちのものでもあった。ね。 相手が私たちを見た時に、キリスト者として正しく歩む私たちを見た時にね、本当に輝きを感じるんです。そして打ち知られている人たちがキリストにあるこの命の奥義、輝きを持っている私たちと出会うと、私たちから話されたその言葉によってね、本当に悲しんでいた人、力を失っていた人、あらゆる人々が私たちの話を聞いてて心がよみがえりね、そして生きるね、勇気が与えられて、そして心が晴れやかになって、そして帰る、これが私たちの中に与えられていた、私に与えられていたその栄光の光がその人に及ぼしたね、反射したものなんです。だから皆さん、自分がね、本当に主の栄光をいただいて、それを世に対して反射する、ね、私たちにこう与えてくださったいろんな人たちに対してこう反射をする、ね、そのために栄光の光が私にとどまっているということを皆さんがね、あえてそれ意識してください、ね、人が主に向くならって書いてあります。主に向くなら、したくないことだけど主に向いてやる、命令されたとするならばね、主の御心であるとするならばね、人が主に向くなら、この言葉が今日私たちのこの中に潜まれているバラムの道から離れる勇気を与えてくださいますね。そして自己義、このサウルのように、シトバウルのように持っていたその自己義から、主に向くなら、その自己義から私たちも離れることができますね。そして私たちが主に向くなら、ね、バラムのように、ね、この世の、ね、汚い金、この類、そこから私たちは勝つことができます。主に向くなら、ハガルのように怒り狂って、ね、子供を投げるようなことをしないようになります。人が主に向くならなんですよ。まず最初に主に向いて、ね、現れることは何かというと、チクチク、それを悔いること、改めること、これが私たちがしなければならないことであることをしっかり覚えて、私も皆さんも本当に主に向いて、そして栄光の光をたくさん浴びて、そして必要な家族に、また私たちの周りの方々に、職場に、また事業所に、この社会に、主に向いていただいたこの栄光の光を輝き照らし伝える皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
皆さんは栄光の主に向くことによって、本当にベール氏が向か見えるようになって、またあるいはバルムのように進んではならない道も気づくようになって、本当によく見えて祝福の王道に歩んでいく、ね、今皆さん一人一人が今いただきました御言葉をもとに、それぞれがそれぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
사랑하시는 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 주님, 우리가 영광의 주님의 빛을 받는 자가 되게 도와주시옵소서. 그리하여 그 빛을 세상을 향하여 반사하는 자들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 영광의 말씀으로 반사하는 자가 되게 도와주시고, 영광의 행위로 그 온전함으로 반사하는 자가 될 수 있도록 도와주시고, 그리고영광으로주님을잘섬겨서반사하는자들이될수있도록인도하여주시옵소서아버지하나님그리하기위해서는우리안에서분노하는것을빼내야겠습니다주님악쓰고분노하는것이우리가운데서떠나가게도와주시옵소서그리고부엘세바라고하는곳에서길잃고방황하는하갈의길에서떠나는자가되게도와주시옵소서아버지하나님이물질의눈이멀고그리고명예의눈이멀어서가서는안될길을간발람의길에서우리가떠난자들이될수있도록인도하여주시옵소서나만이옳다옳다하며아버지하나님다른사람들을정말핍박하였던 사도 바울입니다. 아버지 하나님, 우리에게도 그러한 것이 있사오니 우리 안에 있는 자기 의를 주님께서 뽑아주시고 예수님의 이름으로 우리의 비늘이 떨어지게 도와주시고 하나님의 은혜 가운데 주를 사랑하여서 바르게 주를 섬기며 주의 길과 도를 전하는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 주께서 그리하시기를 이 시간 간절히 기도하고 원하오며 늘 듣고 응답하시는 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.
주여, 아나타가 これが 道다, これに 歩めと 약속された その 御言葉, これをしっかりと 我ら 握りしめ, それを離すことはないように, もしそれが見えなくなり, あるいは今 祝福のベールシバにいるはずなのにどうしてこんなに乾くのだろうという時、本当にその原因となっているもろもろをしっかりとそれを見据えて、それを私たちの中から取り除き、そしてあなたへと向き直って、この祝福がよく見えるようになり、あるいは主よ滅びの道に向かっているとするならば、それもよく見えるようになって、あるいは兄弟姉妹が滅びの道に向かっているならば、それをただす、あのロマや イシュマエルやまたアナニアのようになって助けることができますように、どうか助けてください。主よ、あなたが今日もこのようにして方向を示し、また私たちにこのベエルシェバへのその祝福に豊かに預かりなさいと言われたことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の 427番を賛美し、その後に献金の感謝のお祈りをしたいと思います。 感謝のお祈りをいたします。愛する主よ、あなたを愛して、あなたの御言葉を聞きたいと、あなたから恵みをいただきたいと、あなたには何でもすることがおできになる、その期待を持って主を集いし、一人一人です。どうかあなたに捧げられたこの捧げ物を、あなたがお受け取りになり、天の窓を豊かに開き、 祝福を返してくださいますように、祝福の雨を一人一人に豊かに降り注がせてくださり、今年のこのベエルシェバの祝福にと一人一人入ることができ、入ったならばそこの泉から豊かに命の水を汲み出して潤され、もはや決して乾くことはないように、もはや死を世の諸々の働きによって植え替わることがないように、あなたが死を一人一人に祝福の源を開示してくださいますようによろしくお願いいたします。どうか一人一人のその仕事の手の技がますます祝福されますように、その家庭家庭が命で満ち溢れ、喜びで満ち溢れる家庭でありますように、子供たちが死を御言葉によってますます整えられた神の子たちであり、そして垣根を越えた若枝のように広がって栄えていきますように、どうか若者たちがそのような栄光の子供たちを埋めよ増えよ地道をしていく栄光の結婚へと導かれ、栄光のクリスチャン家庭を築き上げていく若者たちでありますように、どうかあなたが一人々のあらゆる病を癒し、患いを治し、そして一人一人を攻撃しようと付け狙う者たちを死を逆に踏みにじって、その者たちから死を栄光を幸いを富を奪い返して、あなたのものへと分取り返す一人一人でありますようにどうか導いてください。今週一週間の歩み営みのすべての中において、あなたが御手を置いて守り祝福してくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美し、その後に祝祷いたします。我らの主イエス・キリストの御恵みと、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、回収一同と共に、今も、後も、よよ限りなくありますように。ウリ・チュ・イエス・キリストへうねは、ハナニム・アボジエ・サランガ、ソン・リョンへ・キョトン・アシミ、ノフィ・ムリは、함께 있을 지어다. 아멘.
礼拝をそこまでにいたします。引き続きそれぞれ主の御前に進み出て、それぞれの祈りを祈りましょう。